コリント信徒への手紙の2第5章の19節以下、つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いいたします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。以上です。まだ携帯電話が出始めて、そんな経ってもない時、普及し始めた時のことです。よく礼拝とかコンサートとかの前にですね、携帯電話のスイッチは切ってくださいか、マナーモードにしてください、それを何回も何回もですね、多分皆さん聞いたと思います。これで、何でも何回も言われるかっていうと、それができないからなんでしょう。必ず会議の時とか、礼拝の時にもですね、前は、着信音が鳴っておりました。今はですね、みんなマナーモードでですねします。その最近の問題はですね、マナーモードにしてあってもですね、礼拝中でもそれを出るというですね、それがなんだろうなというですね、出なきゃいけないのかなという、そんなことを考えながらですね、よく説教台の前からですね見てると、あそこでマナーモードが鳴ってた、出ていかれたなという見ております。で、最初の頃はですね、それを何回も何回もですね言われていまして、ルーテル教会の会議でもそうでした。途中で必ずバッグの中からですね、呼び出し音がですね、けたたましくですね、お年寄りが多かったものですからですね、なっていました。で、これどうしたらいいかですね、せっかく議論しているのに、その携帯電話が鳴るとですね、そこで中断するんですよね。そしてその人が出て行ってですね、会議が帰ってくるまでまた会議が中断されるみたいなですね。で、いろいろですね、対処法をですね聞いた時にですね、あるですね、方に教えてもらいました。こういうふうにしたらいいですよって。それ何かっていうと、マナーをですね、この会議のですね、なんでマナーっていうか、最初にですね、約束事を決めましょうって言ってください。で、どんな約束を決めるかっていうと、携帯が鳴ったら代わりに司会者が出ますっていうですね、必ずですね、携帯が鳴ったらその人じゃなくして、議事を進行している司会者、議長が出ますからというふうにですね、言ったら面白いですよって言って、それがルールですって言ってください。そしたらですね、携帯電話が鳴ることがなくなりましたですね。そうでしょうってですね、自分以外のですね、人が出られるってことはやっぱり困るんですね。そんなことでもしないとですね、実はですね、携帯電話が鳴り響いてた会議が多かったってことなのでしょう。この私が代わりに出ます、この代わりに出ますってことが、なんでこれだけみんなにですね浸透していくのかなと思いながらですね、その現場を見ておりました。今日はですね、パウロにですね、神様との和解の任務が委ねられて、その任務を自分は果たしてきたってことを語るところでした。で、パウロはですね、キリストを通して私たちをご自分と和解させ、今和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりましたとパウロはですね、はっきり言っております。で、その中でですね、今日はこういう言葉を言っています。キリストに代わってお願いします。キリストに代わってお願いしますという表現が、よく考えるとすごいことを言ってるんだろうなと思います。キリストに代わってという表現ですね、これはキリストがですね持っておられる 全権力というか全権をですねいただいてということなんでしょう。そんなことが人間にできるのかなって。でも和解の務めっていうのはそういうことなんだろうなと思います。キリストに代わってその和解の務め、キリストが全ての全権を、和解する全権を持っておられて、それに代わって自分がやる。これ相当なですね、信仰と、そして相当なですね、なんていうんですか、勇気がないと、この言葉は言えないんだろうなと思いながら、ですから、ただ単に代わって、代わりにというのではなくして、キリストに代わってっていう時の重荷っていうのは、一体何かなというふうに思います。 である時にですね、神様のクレヨンを読まれた方からですね、先生にネタを一つあげますって言ってメールをいただいてですね、いや別にネタで書いてるわけじゃないんですけど、でそれは何だったかっていうと十字架の話だったんですね。で、ある男の人の話で十字架の重みに種変えて、私神様のところに行ってですね、代わりの十字架を私にくださいという話だったんですね。で神様にですねこう言うんです。この十字架、私に与えられている十字架は重すぎてどうしようもありません。十字架を代わって下ろしていいですかってですね、そうすると神が言うんですね、いいですよって。その下ろす代わりに、ですね、あなたの十字架の代わりにここの前にいっぱいある十字架の中から一つ選んで、あなたは生きていきなさい、十字架をですね、担いで、私たちは生きていかなければならないのですからって言われる。で下ろしていいって言われたのでですね、自分の十字架を下ろして、代わりの十字架を一生懸命探すんですよね。でも見つからないんですね。十字架は山ほどあった、大小の山ほどあったんですけど、見つからなかったんですね。で、隅っこに小さめのですね十字架を見つけるんですね。あ、これがいい、これがいいって、これなら軽くてですね、自分のですね人生にもですね負担にならないだろうな。で神様にですね、その小さめの十字架を持っていって、じゃあ代わってこれにしますって。そしたら神様が言うんですね、あ、いいですよって。でもね、その十字架っていうのはあなたがさっき下ろしたあなたの十字架なんですよって言われたっていう、まあ頑畜の深い話だなと思いながらですね、そうだなって、イエス様は聖書の中で自分の十字架を担って私に従ってこいって言われるんですね。でもその十字架がですね、重いとかですね、きついとかですね、大変だ、私だけになんでというのではなくて、私の十字架は私の十字架であって代わりのものは何もないっていうことなんでしょう。まあ、その十字架を担って私たちはキリストに従っていくしかないのだ。じゃあその代われない十字架っていうのは一体何だろうなというふうにも思うのです。まあ、パウロはキリストに代わってというふうに言います。まあ、大変な力強さと愛がパウロの中にあるのでしょう。キリストが持っておられる責任をすべて自分が負って行うという、そしてそれは本当に和解の務めなんだ。まあ、しかしパウロに与えられている十字架っていうのはすっごい大きなもので、重いもので、まあ、しかしその十字架をですね、担いつつキリストに代わってっていう言葉を多分私たちにつけてくれるんじゃないかなと思います。私たちもこれから今週は受難節に入っていきますけども、自分の十字架を、変わることのできない自分の十字架を変わって、そのイエス・キリストと共にですね、歩む40日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは、キリストに代わってという言葉を使って、私たちと神様を和解させてくださいます。どうかしよう、私たち一人一人もあなたに許されていること、そしてあなたから与えた十字架を背負い、あなたに従っていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に総信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。また谷の幼稚園、ルーテル保育所、そこに通う子どもたち、先生職員を、どうか今日もいろいろな軸がケアをさえ、また新型コロナですから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が寄り添ってくださって、どうか癒しの御手を述べてください。今週も私たち一人一人に、すべて必要なものは聖霊によって整えて与えてください。受難節を迎える私たち一人一人の心の中に、どうか悔い改めを与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。